メッセージ5、神は彼のすべての民が今日のなじる人になることを願う。ローマ数字1、人類の間の唯一のなじる人は主イエスです。このゆえになじる人は人生において神のために絶対的に生きたキリストの予表です。民数記6章2節、イスラエルの子たちに語って言いなさい。男でも女でも特別な誓願、なじる人となる誓願をして、自分をエホバへと分離するときは、A、主イエスは彼の人の生活において、生涯、バター、最も豊富な恵みと、蜜、最も甘い愛を食べました。主イエスは御父のこの最も豊富な恵みと最も甘い愛によって御父の御心という善を選び悪を捨てることができました。イザヤ7章15節、彼はバターと蜜を食べいかに悪を捨て善を選ぶかを知るに至る。 B、 人が御父の御心を選んで何かを放棄し自分自身を否んで困難なことを選ぶことができる理由は、その人の背後に大いなる強める力があるからです。すなわち、キリストを最も豊富な恵み、また最も甘い愛として享受しているからです。ローマ数字に、神が願っているのは、神のすべての民がなじる人になることです。なじる人になることは、絶対的に、また究極的に神へと性別され、分離されること、すなわち神以外の何者のためでもないこと、彼の満足以外の何者のためでもないことです。これはイエスの証です。A、葡萄酒やその源と関係があるあらゆるものを断つことが象徴しているのは、あらゆる種類の知的な享受や、楽しみを断つということです。民数記6章3節から4節、葡萄酒や強い酒から自分を分離しなければならない。葡萄酒の酢や強い酒の酢を飲まず、どのような葡萄液も飲まず、もぎたての葡萄も干し葡萄も食べてはならない。自分を分離している間中、ブドウの木から生じるものは、種や皮でさえ 何も食べてはならない。1、なじる人は、あらゆる知的な楽しみから完全に分離されています。2、私たちは日ごとに、キリストを私たちの新しいブドウ酒、神の生き生きさせる命と喜ばせる愛として享受しなければなりません。それは私たちが神の満足のために注ぎの捧げ物として神に注ぎ出されることができるためです。B、 頭を反らないことが象徴するのは、主の統治権を拒絶せずに主の統治権に絶対的に服従し、また神によって建てられたすべての代理権威に絶対的に服従することです。第一コリント11章3節、あなた方に知ってもらいたいのですが、キリストはあらゆる人の頭であり、男は女の頭であり。6節、もし自分の髪を切ったり、剃ったりするのが女にとって恥ずかしいことであるなら、包囲をしなさい。1、万物は彼にあってまとまっています。そして巫女は紹介である体の頭です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。コロサイ1章17節から18節。2、頭に結びついて、この方から体全体は節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。コロサイ2章19節。3、キリストで満たされることは服従で満たされて、服従の霊 立場、雰囲気、意図を持つことです。もしあなたがこのような人であるなら、あなたとあなたの将来には大きな祝福があるようになるでしょう。4、主の統治権のもとにいること、さらにはある人、あるもの、ある環境のもとにいることは大きな祝福です。5、服従には力があります。 C、 血縁者の死によって汚されるのではなく、分離の中にとどまって神に対して聖なるものとなることが象徴するのは、なじる人が天然の愛情に打ち勝つということです。民数記6章6節から7節。彼は自分をエホバへと分離している間中、死人に近づいてはならない。父や母、兄弟や姉妹が死んだ時にも、彼らのために自分を汚れたものとしてはならない。その頭には神への分離があるからである。1、神は私たちが天然の愛を持って愛するのではなく、私たちの愛としての彼を持って愛することを願っています。2、パウロとバルナバとの間の問題は、天然の関係を伴う天然の命によって引き起こされました。3、私たちは天然の人と、その天然の熱心さ、天然の愛情、天然の力、天然の能力のあらゆるものから自分自身を分離する必要があります。それは私たちが神の唯一の証のために、自分の霊の中で霊によって生き、霊によって歩き、霊によって仕え、霊によってあらゆることを行うためです。 D、 死人に近づかないこと、あるいは自分のそばにいる人の突然の死によって汚されないことが象徴するのは、なじる人が死から分離されているということです。 1、 神の目に最も憎むべきものは死です。 2、 生涯生活の中で神の民の間に様々な種類の霊的な死が広がるかもしれません。それは野蛮な死、獣の死体、大和な死、家畜の死体、あるいは狡猾な死、這う者の死体です。 3、私たちは死から救われるために思いを霊につけて、私たちの霊に注意を払い、霊を考慮し、霊を用いなければなりません。 4、 私たちは死から救われるために、私たちの霊を活用して祈ることによって、死に抵抗することをもって、命を与える霊としてのキリストをもって満たされなければなりません。 5、もし私たちがある予期しない死によって汚されるなら、自分自身を主に再び分離することによって、新しい献身を伴う新しい開始を持つ必要があります。トーマス・ルジさん、聖書には二人のなじる人、サムエルとサムソンの対比があります。 A、サムエルは忠心ななじる人の積極的な模範です。サムエル上1章11節。彼女は誓願を立てて言った。万軍のエホバよ、あなたがあなたの恥ために男の子を授けてくださるなら、私は彼を一生の間エホバに捧げ、カミソリを彼の頭に当てません。2章35節。私は私のために忠心な祭司を起こす。3章20節。全イスラエルはサムエルがエホバの預言者に立てられたことを知った。7章15節。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。1、ハンナの祈りは神の心の願いに呼応し、それを語り出すことでした。それは人が神聖な行動に協力することであり、神の永遠のエコノミーを完成するためでした。スモール A、 神は命の路線において神と一致であった人であるハンナを動機づけることができました。神はこのような人を得ることができさえすれば、地上で道を得ます。スモール B、 ハンナの祈りが示していることは、神の行動とハンナの祈りに対する彼の答えが 神の願いを成就するために絶対的であるナジル人を生み出すことであったということです。ナジル人は絶対的に神に捧げられている人、神を頭として神を自分の夫と考える人、この世の楽しみの享受に何の興味も持たない人です。2. サムエルは地上で神と一致でした。彼は代理の神として、すなわち天にいる神の代行として務めをし始めて、地上にいる神の民を治めました。 3. サムエルは神の定めにおいて新しい祭司であり、新しい預言者でした。彼の語りかけは時代を変えました。それは革命を通してではなく、神聖な啓示を通してであり、飽食をもたらすためでした。スモール A、 サムエルは神のエコノミーの成就のために絶対的に神に捧げられたナジル人として、また自発的に自分を捧げた者として務めをして、神に公に形式的に仕えているあらゆるものを置き換えました。スモール B、 サムエルは神を尊び、神を喜ばせる祭司として務めをして、腐敗し堕落した祭司職を置き換えました。スモール C、サムエルはエホバの言葉がまれであり、ビジョンが広く行き渡っていなかった時、預言者としての務めをして神の言葉を語りました。スモール D、 サムエルは王職の実際における志士として務めをして、古い腐敗した祭職による民の裁きを置き換えました。スモール E、 サムエルは祈りの人として務めをして、神の選民のために祈り、彼らが神の道にとどまるようにしました。それは神の選民にある神の御心の願いが成就するためでした。
ローマ数字 3-A-4、 サムエルは神の心にかなう人でした。神の心は彼の中に複製されていたので、彼は純粋で単一でした。サムエル上13章14節、あなたの王国は続かない。エホバはすでに彼の心にかなう人、かっこダビデのことを言っています。サムエルは神の心にかなった人としてダビデをもたらしましたをご自身のために探して、エホバはその人を彼の民の支配者に任命しておられる。これはエホバが命じられたことをあなたが守らなかったからである。5. サムエルの行い、生活、働きだけでなく、彼の全存在とパーソン全体が神にかなっていました。彼の存在と神の心は一致でした。彼は地上における代理の神でした。6. 神の思いはサムエルの考えでした。彼は他の思考や考えを何も持っていませんでした。 7. サムエルは全く自分自身のために何も求めませんでした。彼は決して自分自身のためにどのようなものも得ようとしませんでした。 8. サムエルは神の心と神の選民以外のどのようなものにも、に対しても心を持っていませんでした。彼の心は神の心の繁栄であり、彼の生活と働きは何であれ神の心の中にあるものを遂行するためでした。 9. サムエルは自分の子孫のために王国を立て上げる心を持っていなかったので、神が王国をもたらすのは容易でした。こういうわけでサムエルは時代を転換させるものであったのです。10. サムエルは彼の特定の環境の中で神のために立つことが容易でなかったにもかかわらず、神の権益を考慮して時代を転換させました。9. 旧約によればサムエルは神と神の権益のためであったという点においてモーセと同列に置かれています。エレミア15章1節、エホバは私に言われた。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私の魂はこの民に向かない。彼らを私の前から追い出し、行かせよ。B、サムソンはナジェル人の消極的な例です。1、サムソンの起源はエホバの御使いが現れることによって開始された奇跡でした。2、サムソンは彼の母の胎にいるときに性別されてナジル人となりました。3、サムソンは神の定めに従って成長し、清く純粋でした。4、サムソンは聖なるエコノミー上の霊としての神の霊によって力づけられました。5、サムソンは命の霊においてではなく、力の霊において行動したものの霊障です。彼はとても強かったのですが、私たちは彼にどのような命のものも見ることができません。6、サムソンは神と接触しなかったことで、また肉の情欲にふけったことで失敗しました。A、サムソンは配偶者を求めることにおいて純粋ではありませんでした。そうではなく、彼が女と接触したことは自分の情欲にふけることでした。B、サムソンは神によって力づけられましたが、情欲にふけったゆえに極みまで損害を被りました。C、エホバは最終的にサムソンを去って、サムソンは惨めな終焉を迎えました。なぜなら彼はどのようにして自分の肉の情欲を制限するかを知らなかったからです。7、ナジル人は神の霊が激しく望むことを必要としません。そうではなく、ナジル人は神の心の繁栄である心を必要とします。